ひばりクラブ、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、せっかく今まで続けてきた日本を知るというのをちょっと中断しまして、政治の課題に入りたいと思いますが、また日本を知るというのはですね、この古墳時代って言いますか、大和時代って言いますか、そういう時代に入ってからも極めて重要でありますので、もちろん、連続してやります。さらにその後に、まだ、さらにもう前にお約束しております、2050年に日本はどうなるかと、まあ、いうことについても途中で終わっておりますので、これももちろん今私も研究しておりまして、ちょっと考えるところがあるもんですから、まあそれを確かめておるというのが現在なんですね。で、今日からは選挙もありますんでね、この機会を逃してですね、日本の民主主義はうまくいくはずないんで、それからもうあまりにもデタラメなやつだけ、ここで、指摘したいと思うんですね。これで、ひばりクラブの皆さんとか、落語会の皆さんはですね、このデタラメ政治っていうのをちょっと読んでいただいて、聞いていただいてですね。これで、どういうところがデタラメかと。もうデタラメがはっきりしているものがそのまま通っておりますからね。それはやっぱり、我々のため、また我々の子供たちのために良くないと思います。今日は年金は破綻しない。年金はですね、全然破綻しないんですよ。もっと大きく言えば、日本の社会保障っていうか、社会保険っていうか、それは破綻しないって言ってもいいんですけど、まあそうするとまたいろいろ、いちゃもんもついてきますから、まずは年金が破綻しないということで、退職しましたら年金生活に入りますね。その年金は、たとえ高齢者がどんなに増えても、破綻しません。これはもう、数学的っていうか、はっきりしておりますんでね。まあ、これを、ここで、まずはお話ししたいと思います。なんか、首相だったか、誰かがですね、いや、消費税をなくすと、大変なことになりますと。消費税は、要するに社会保険やってますから、ダメになりますなっての、そんなことありません。まず、年金だけはっきりしておきますね。高齢者が多くなると、年金を破綻するとかですね、高齢社会になると、少数の若者が、大勢の老人を支えることになるからもう大変だとかね。そういうもう漫画ねとか山ほどあるんですよ。全く違います。それははっきりした根拠ありますから。科学的な根拠ありますからね。それはどういうことかって言いますと、すでに日本はですね、ボロい国じゃありません。先制国家でもありません。したがって、年金がですね、将来どうなるかっていうのは詳細に研究、計算されております。それも公表されております。ですから NHK が隠しているので、NHK とか朝日新聞が隠しているので、我々が間違った判断になるだけのことで、本当に NHK とか朝日新聞が国民のためにと思って情報を提供してたら、年金が破綻するな話はいくら脅されてもありません。事実が NHK のブラウン管とか、朝日新聞の紙面に出ますからね。はっきりしてますんで、それを今からお話しますと、日本はですね、今から100年後まで年金がどういうふうになるかっていうことを計算してます。この100年間の人間はだいたい100年、今生まれた人でも100年生きるのはやっとですから、100年間の年金の計算っていうのはですね、今日本にいる人、もしくは赤ちゃん、全部含めて、自分の人生で年金がどうなるかということを明確にわかります。この100年間の年金はですね、今年金が2つありますからね、国民年金と厚生年金と2つあります。まあ、よく2階建てって言うんですけど、1階は国民年金という、まあ、基礎的な、まあ、国民全部っていうもので、それから勤務してる人に厚生年金というのがそれに足されるっていう構造をしてますね。それで、この計算はですね、国がやった計算でまず大事で、国民年金と厚生年金の2種類を計算してて、で、将来予測は一番安全な計算。経済成長ゼロ。この経済成長ゼロで計算をしてます。ですから、これ以上の安全の計算ありません。もう、仮定としてね。どうなるかって言いますと、国民年金の方は、貯蓄が今ね、あまりないので、貯蓄なくていいんですよ。本来、そういう年金は貯蓄なくていいんですからね。付加方式っていうんですから。それはいらないんですけど、まあ貯蓄もあるんで、今は悠々たるものなんですけども、100年後に、大体国民年金の方は貯蓄がなくなります。だけど100年間は今の年金と同じ水準を、支給できますね。 100年間支給できます。少しずつ貯蓄を使うもんですから、まあその年金のに属した貯蓄を使うもんですから、少しずつそれが減って、100年後にはめでたくなんですよ。貯蓄がなくなった状態、正式な付加方式の年金方式が実行できることになります。経済成長は 0% と仮定しております。だからある意味ではこういう状態は生じないと言ってもいいですね。だって経済成長は必ずあります。必ず。今まで経済成長がなかったってありませんのでね。ですから、最悪の場合ですね。もうひどいことがもう連続して起こったという場合でも、国民年金の支給額は変わりません。全然大丈夫です。それから、厚生年金の方は、ちょっと今、厚生年金の方、今、たまりが随分ありますんで、ね、それがどんどんどんどん増えていきますんで、結局、100年後はですね、現在の水準で厚生年金を供給してたら、国民の方に渡してたらね、もう増えすぎて困る。貯蓄が増えすぎて困る。厚生年金の貯蓄ですよ。それが増えすぎて困ると、もっと国民にあげなきゃと、そういうことになるというのが国の計算です。しかも経済成長 0%。経済成長 0% はありえません。ありえないけど、まあ、一番安全な時を計算するのはいいですからね。それからもう一つは心配になる人もいますけど、ちょっとやりますと、人口分布ですね。例えば今、高齢者がどのくらいいるとか、子供がどのくらい生まれるとか、こういった計算はですね、まず信頼性が起きるんですよ。これは今までですね、こういった人口分布の計算が、実際と計算とか違ってたという例がないんです。50年後だって、60年後だって正しいんです。これはまあ、ここで詳しく説明するとめんどくさいもんですから、やりませんけども、人口分布は正確に計算できるんです。したがって人口分布が100年にわたって正確に計算できるってことと、経済成長 0% の過程で計算しているので、最も安全サイドであるってこと。そして、この100年間、年金を破綻しないで、現在の年金レベルを守るんだったら、悠々いけます。あまりにも悠々なので、若干増えてしまう、年金が増えてしまう可能性があるっていうぐらいなんですね。増やしてくれってやれば増やせるっていう感じなんですね。それから、それがまず第一です。それをよく覚えてください。だから、年金が破綻するとか消費税をなくすと年金がどうも全部嘘ですから。だって、それはね、僕が言うんじゃないんですよ。政府が計算したものがそうなんです。公表もされております。だから、国会でね、なんか消費税なくすると、なんか社会保険がどうのこうの、あれは嘘なんですよ。よく平気で国会のところで、首相なんか嘘つくなと思いますね、僕なんかは。それであなた政治をやるっていうのは本当ですかと。日本の政治家は日本の国民のためを考えて政治してるわけですから。いくらなんでもひどいじゃないですかっていう感じなんですね。そしてそれが第一です。もうこれでもう終わってもいいんですが、実は経済成長が100年間にわたって 0% なんてことは今までありません。なぜかって言ったら人間は必ず工夫しますし、それから人間は必ず新しいものを発明します。したがって必ずその分だけは成長します。標準的な成長は長期間にわたっては年に 2% とされてますので、したがって、まあ、0% のあまりひどくて、1% ぐらいでせめて計算してくださいよ、という感じになりますね。まあ、その計算もあります。全然問題ありません。もちろん当たり前ですね。1% 経済成長したら、さらに良くなります。良くなるっていうかね、ちょっと、お金がありすぎて困るっていうような状態になりますね。年金の、こう、全部が、ちょっとお金があまりありすぎて、いや、これじゃちょっとやっぱりお金がありすぎて困るから、付加方式っていうかね、年金が入ってきた、年金がみんなに支払ってもらっただけ出すという形式なら、やっぱり年金はやっぱり2割3割上げなきゃいけないだろうな、というぐらいになります。大体ですね、100年間僕らはそれほど安全を期しなくていいんで、標準的なことを考えると、1% から 2% の間の経済成長は保てるということになりますので、まあ、さらに年金は破綻しません。したがって、不安に思っている方おられると思うんですね。女の人なんかで職があんまりないと。で、年金が破綻するとか言ってるから消費税払、今のところ払ってた方がいいじゃないかなと思ってる人いるけど、これは嘘です。嘘ですからね。嘘を基準に人生設計したらやっぱり人生が暗くなりますので、嘘は信じないでください。で、これはですね、じゃあ、武田の言うことをどこで確認するかって言ったら、もう年金事務所で見せてくれるかどうかわかりませんけども、公の データですから、これは。公の年金の計算データですからね。ちょっと有名な人はみんなこう言ってますんで、ちゃんとした嘘をつかない人はちゃんとこう言ってますので、まあネットでもいいし、まあ本当はね、年金事務所なんかで年金のところ入ったら、そのグラフがデカデカと貼ってあって、皆さん、年金は100年間大丈夫です。ちゃんと国が計算してます。大船に乗ったつもりで日本に住んだってことを誇りに持って、悠々と老後を楽しんでください。こう書くべきなんです。ね、年金がなくなりますなんて脅すんじゃなくて、それ年金の事務所もニコニコして、もう来た、そうですか、もう、とにかく年金の将来明るいですからね、と。本当はね、もうちょっと普通に計算すると、年金が余りすぎちゃうんですよ、と。何にも心配ありません、というふうに、明るい年金事務所にしてほしいですね。それは、明るい年金事務所を無理に作るんじゃないんですよ。それは政府の計算通りなんです。100年間ですよ、おまけに計算やってるのは。まあね、どんなにひっくり返っても経済成長率 1% を切ることはありません。なぜかったらね、これからやっぱり IT、AI ってありますよね。これもどうしても経済成長しちゃいます。もうどうしても。もうね、それからいろいろなものが無人になったりしますね。これはもう経済成長の結果ですから、まあ必ずそうなります。それから、まあ皆さんも知ってますよね、最近量子力学とかね。そういう新しい科学分野でもどんどん進んでおります。したがって何にも心配することはありません。エネルギー関係もまあ最近随分新しいエネルギーの話もありますけど、私エネルギーの専門家なんでちょっと怪しいなと思うものはエネルギーの開発関係ではあるんですけどね。だけど、それもまあ今後のことを考えれば全然心配ありません。そういうの全部加味して計算してるんですからね。最も安全サイズで計算してます。繰り返しますが、年金は決して破綻しません。消費税がどうとかいうことは入っておりません。年金の中に。年金100年間の計算の中に、消費税が廃止になったらどうなるかとかね。日本の借金、これ嘘ですけど、日本の借金がどうなるかっていうようなことは、もう全部織り込み済みの状態ですね。ですから、年金は破綻しません。消費税が全部なくなったにしても、日本が衰退したにしても、皆さんの年金は、100年間かかります。で、むしろ、上げなければ余りすぎるという状態になるっていうのが、年金関係の財産の計算で示されたところです。だから皆さんの考えていることは全く逆です。それを NHK とか首相とか朝日新聞が逆のことを言ってるっていうだけですね。国民を騙して、お金を取ろうという人たちが、国が計算しているものを違うように言ってる。ってことを、とにかくまずは、この選挙を前にしてですね、我々がどうしても知らなきゃならないことです。もちろん、疑問に思ったら年金の専門家に聞けば、まあ国にくっついてる人はちょっとダメですけどね、嘘つきますからね。自由な心を持った人に聞けば、全部同じ回答をするはずです。